こんにちは、奥村美里です。ネイティブ英語環境大原則3、スピーキング・リーディング編にようこそ。それでは、スピーキングから始めていきたいと思います。スピーキングに関してですね、発音が悪くて通じなかったらどうしようですとか、もう間違ったら恥ずかしいからとかですね、もうなかなか言葉が出てこないとか、喋ると日本人だとすぐバレてしまうとか、まあ、1対1だったらいいけど、もう人前でとか大勢で話すとなると本当に緊張するですとか、目を見られると怖い、まあ、スピーキングと言われても、まあ、喋る機会もないし、外国人も近くにいないしとか、ボカブラリーが少なくて言いたいことが言えないと、まあ、こういう懸念はですね、皆さん持っているわけです。私も持ってますし、持ってました。まだあるのもあります。で、スピーキングでまず言いたいことは、完璧主義を捨てるっていうことなんですね。完璧主義では語学は本当に上達しにくいです。なんで上達しにくいかというと、完璧主義で語学を学ぶとですね、わからない単語とかを全部辞書で引いて、こう重箱の隅をつつくような文章のさまつなことに気を取られてですね、漢字の話すところまでいかなかったりするんですね。それですとか、読解に時間がかかって、こう喋り始める前にですね、頭の中でこれから言おうとしていることの文法を、これでよかったかなとかって、ああこれ三単にならないかなとかってチェックし始めるとですね、喋るタイミングがずれて、自分の意見を言いたい時にはですね、会話がもう別のトピックに移ってたりすると。これは私も本当によくありましたし、たまにまだあることもあります。それとかですね、これもすごく多いと思うんですけども、もう完璧に話さなきゃいけないと思って、口を開くこともできずに終わるみたいな。でもですね、ちょっと考えていただきたいんですけれども、完璧であることに一体どれほどの価値があるんでしょうか。完璧に話さなければいけないですとか、もう読んで完璧に理解しようとしなければいけないという脅迫観念はですね、私は電気の仕組みが説明できないから、電気のスイッチをつけることができませんって言ってるのと同じなんですね。電気がどうやって原始的に仕組まれているのか分かってないと、こう電気をつけたり消したりできないっていうのって結構不便ですよね、よく考えると。もう一つですね、完璧主義だと語学が上達しない理由があります。それは記憶っていうのは感情と結びついてるんですね。ちょっと思い出してみていただきたいんですけれども、昨日の夕ご飯は何を食べられましたでしょうか。じゃあ一昨日は、3日前は、1週間前はどうでしょう。1週間前の夕飯覚えてらっしゃいますか。では1年前の今日は何を、夕ご飯に食べたでしょうか。まあ、3日ぐらい前からですね、だんだんこう記憶が曖昧になってくるんじゃないかと思います。ではですね、初めてデートした時のことを思い出してみてください。初めての海外旅行はどうでしょうか。初めてのデートとか海外旅行はとか結婚式とかね、まあ、何年も前のことなのにかなり鮮明に思い出せるんじゃないでしょうか。それはなぜでしょう。それはですね、強力な感情が伴っていると記憶を呼び出しやすくなるんですね。外国人と話すときっていうのは、もう最初は本当に緊張したり、分かんなかったら泣きそうになったりするしますよね。私もしてました。で、こう必死で話したいことに関してですね、辞書で単語を引いてこうリストなんか作っていくわけです。で、こう通じたらすごい嬉しいし、通じなかったらあって思ってへこんじゃうんですね。だからいいんですね。強い感情を伴うことで、その時に覚えた単語とかこう学んだこととかフレーズとかを思い出しやすくなるんですね。恥ずかしい思いをして、こう泣きそうな思いをして焦るけど、でも喋ると。その時に覚えた単語とか理解できた言い回しとか、なかなか忘れません。完璧主義を捨てる。わかりましたと。じゃあどこに行って喋ったらいいんですかと 言うと思います。そういう風になると思います、話の流れ的に。外国人と話すにはですね、大別して3つの方法があると思います。その1はですね、語学学校に行くということなんですけれども、まあ、語学ですとか、外国人に免疫がないならばですね、お金はかかりますが、一番簡単で確実な方法が語学学校に行くということですね。まあ、語学学校に行く他にも、こう個人教師を雇うとか、英会話喫茶に行くとか、いろいろ方法はあると思います。で、個人教師とかはですね、先生探す .com とかで割と簡単に見つけることができますし、全国の英会話喫茶に関してもですね、英会話喫茶と地名を Google とか Yahoo に入れれば割と簡単に出てくるんじゃないかと思います。で、外国人とお友達にはなれないかもしれないですけれども、割とどこにでもあると思うんですが、英会話サークルに入ってですね、同じ志を持つ仲間を増やして、その方たちと英語を話すっていうのも一つの方法かなと思います。まあ、ジョギングとかと一緒で、なかなか一人では続かなくてもですね、お友達と一緒だったら、まあ、モチベーションも上がるんじゃないかと思います。全国の英会話スクールに関しても、地名と英会話スクールを入れれば、簡単に検索することができますので、ぜひ興味のある方は検索していただければと思います。で、語学学校なんですけれども、料金もシステムも本当に教師の質もバラバラですので、目的と予算に合わせて選ばれた方がいいかと思います。通い放題で月いくらっていうスクールもあったりしますので、まあ、短期間で英語を学ばれたい方はそういうスタイルもいいかもしれないですね。教師の質についてですけれども、体験レッスンを受けてもですね、学校側の説明を受けてもなかなか分かりにくいところがあるかもしれないです。そういう時もですね、インターネットで口コミ情報とか割と簡単に、検索することができますので、英会話スクール口コミサイトとか、英会話スクール研究所という口コミサイトをですね、見て行かれるっていうのも一つの案だと思います。外国人の友達を作る方法その2が、英語に自信がないんですけれども、外国人の友達なんかできるでしょうかといった声が聞こえてきそうですけれども、外国人の友達は簡単に作ることができます。外国人の友達を作る方法は何個かあるんですけれども、まあ、その方法その1として、ランゲージエクスチェンジをするということもできます。ランゲージエクスチェンジっていうのはですね、語学交換をするということなんですけども、まあ、日本で一般的なケースとしてはですね、英語を学びたい日本人と日本語を学びたい英語をしゃべる外国人がお互いの言葉を教え合うということです。なので基本的に無償ですね。で、探し方はですね、日本で外国人向けに発行されている英語の情報誌があります。東京ではですね、東京メトロポリスとか、大阪では関西タイムアウトなどが有名ですね。どちらもランゲージエクスチェンジ欄があります。で、オンラインでも見れます。簡単に探せると思います。関西とか、東京にお住まいでない方はですね、お住まいの市に国際交流センターが必ずあると思うので、まあ、そちらに掲示板とかあることもありますので、そういうところにですね、ランゲージエクスチェンジなどの張り紙を見つけることができると思いますし、自分で貼ってもいいと思います。まあ、注意なんですけれども、ランゲージエクスチェンジで、まあ、出会うであろう人はですね、知らない人なので、まあ、大体は普通の人だと思うんですけれども、まあ、特に女性の方は気を抜かないようにして、ランゲージエクスチェンジをされたらいいんじゃないかと思います。方法その2、インターナショナルパーティーですね。インターナショナルパーティーというのは、まあ、外国人と日本人が集まってパーティーをするものなんですけれども、まあ、東京とか大阪では毎週のように開かれています。で、こちらもですね、インターネットで検索すればすぐに出てきますので、 インターナショナルパーティー、東京とか、地名を入れてぜひ検索してみてください。で、こちらもですね、まあ、ランゲージエクスチェンジと同様に、まあ、フレンドリーな人もいれば、もうナンパオンリーの目的で来てる人もいますので、まあ、注意をして、お出かけいただければなと思います。で、方法その3、周りでこう英語のできる友人に紹介してもらうと。周りで英語ができるとか、また帰国子女の友達いらっしゃいませんでしょうか。そういう人はですね、割と外国人の友達を持ってる人が多いので、今度ね、外国人の友達と出かけるときに一緒に連れてってくれないと頼んでみるとか、日本語を覚えたい外国人の友達いないって聞いてみて、紹介してもらうということも手です。大体ですね、外国人はですね、外国人同士でつるんでいることが多いので、一人友達ができると、それから芋づる式に友達が増えていきますので、勇気を出して声をかけてみてはいかがでしょうか。で、方法その4なんですけれども、ペンパルを作るということもできます。こちら、喋ることはできないですけれども、まあ、英語でですね、個人的にメールが来るとですね、割と必死になって読むと思いますので、で、自分の言いたいことはですね、辞書を引きながら組み立てて文章にしますので、本当に語彙力とか表現力は増すことは間違いないと思います。で、ペンパルも、まあ、インターネットで検索すればいろいろなサイトが出てきますので、そちらで見つけてみてください。で、ペンパルサイトにですね、登録する際の注意なんですけれども、ホットメールですとか G メールなどのメールアドを取得して、登録専用にした方がいいと思います。公開されるメールアドレスですので、第三者に見せてもいいようなメールアドレスをフリーメールで取られた方がいいと思います。で、方法その5なんですけれども、スカイプの、有効活用ですね。スカイプっていうのは、まあ、平たく言うと無料の IP 電話ですね。で、スカイプでインターネットで調べてもらうと無料で、ヘッドセットだけ必要なんですけれども、無料で使うことができます。これはですね、スカイプをインストールしている間の者同士だったら、海外でも国内でも、電話も無料になります。で、音質もとてもいいので、スカイプを使ったランゲージエクスチェンジパートナーを探すサイトもありますので、そちらで探してみたらいいんじゃないかと思います。で、初心者の方にはですね、スカイプは基本的に電話なので、ちょっと表情もないし、最初はハードルが高いかもしれませんけれども、まあ、無料ですし、まあ、自宅にいながらにして英語を話せる環境が持てますので、まあ、一度トライしてみられたらいいんじゃないかと思います。で、3番目なんですけれども、外国人がいっぱいいる場所に出入りするということですね。まあ、外国人がたくさんいる場所に出入りしているとですね、おのずと知り合いとか友達ができたりします。外国人がたくさん集まる場所っていうのは、もうバーとクラブと教会ですね。まあ、バーとクラブ、ナイトスポットですけれども、教会ですね。で、まあ、本当に集まってくるタイプは、ナイトスポットと教会では本当に全然違いますけれども、まあ、このような情報っていうのは、先ほど外国人向けの情報誌としてご紹介した東京メトロポリスですとか、関西タイムアウトに載ってますね。バーとかレストランは広告として載っているし、英語のミサがある教会のアナウンスメントはですね、リリジョンセクションに載っていることが多いです。で、特にですね、教会は家族連れが多くて、まあ、下心もなさそうな、純粋な人たちが多いので、私は結構おすすめです。で、別にクリスチャンでなくても教会には行けます。で、私もですね、最初行くときに、私は別にクリスチャンでも何でもないので、割とどうしたらいいのかなと思って、信心深いアメリカ人の友達とかにちょっと聞いてみたりして、なんか勧誘とかない？みたいな風に言って聞いてみたりとか、あと何着ていったらいいのっていう風に言ったんですけども、普通に行けます。着るものも何でもいいし、で、クリスチャンじゃないからって言って別に排他的でもないし、なので、で、割とやっぱり 共通項が、まあ、同じ教会に通ってるっていうのは本当に共通項があるので、割と仲良くなれますね。で、フレンドリーな人がやっぱり多いので、教会は割とおすすめです。で、私は大阪クリスチャンセンターっていうところに、まあ何回か行ったことがあるんですけれども、礼拝賛美歌も全部英語で、まあ日本語通訳はですね、同時通訳はイヤホンで聞けるようになってたんですね。どんだけハイテクなんだろうかと思いながら。で、外国人率は半分ぐらいでしたね。すごく多かったですね。で、完璧主義を捨てて、こう外国人と話す機会を増やすと。それは分かりました。でも、一体何を話したらいいんですか？そして聞き取れなかったらどうしたらいいんですか？という質問をよくいただきます。それはですね、自分のことは話すなと。まず相手に質問するということです。デートでも、相手が自分のことばっかり喋ってたら、こう、もう帰ってもいいですかみたいな雰囲気になりますよね。特にですね、まだ発展途上の英語でですね、自分のことばっかり話していると、本当に相手は退屈してしまいます。会話学校ならいいですけれども、まあ、友達付き合いをする外国人にですね、一方的に話すのは本当にちょっと NG かなと思います。まあ、一方的に話すよりも、相手に質問をして、その質問を掘り下げていく方が、相手にも気持ちよく話してもらえるかなと思います。そして、大体気持ちよく喋ると、人は、で、君はどうなの？っていうふうに話を振ってくるので、そこで聞かれたことからですね、話を発展させていったらいいんじゃないかと思います。まあ、どこで出会ったかにもよると思うんですけれども、外国人だったらとりあえずですね、どこから来たんですか？ Where you from？ っていうふうに聞いてみたらいいんじゃないかなって思います。まあ、I'm from the States。まあ、アメリカから来ましたとか言われたらですね、Which part？ で、どこから来たんですか？アメリカの。さらに突っ込んで聞くわけですね。で、例えば、シアトルから来ましたと言ったとすると、ああ、そこには行ったことないけど、どこどこには行ったことあるよって。とか、Well, I've never been to Seattle, but I've been to なんとかかんとか。とかですね。What's Seattle like? シアトルってどんなところ？とか、相手がイエス・ノーで答えられない質問をすることで会話が弾みますよね。あとですね、ちょっとこれは注意なんですけれども、日本でよく言われるらしいんですけど、Are you American? アメリカ人ですか？って言われるのは、割となんか、ちょっと、アメリカ人以外には 受けが悪いのでやめた方がいいと私の友人が言ってました。あとはですね、バーとかナイトスポットで会った場合には、まあ、Do you come here often? よく来るんですか？と聞いてですね、まあ、相手のことを聞いて、それに対して質問をしていくとですね、会話が弾みやすいです。要するに、相手の答えを聞いて、それにまた質問をしていったらいいんじゃないかと思います。そうすると会話が弾みますよね。では、聞き取れなかったら何というかというと、もう落ち着いて、Could you say that again, please? もう一度言ってもらえますか？って言ったらいいんですね。それでも早くて理解できなかったらば、Could you speak slowly? ゆっくり話していただけますか？というとですね、もう相手は日本人だと分かってますから、ゆっくり話してくれますね。まあ、話しかけるときはですね、警戒されないような顔をして、まあ、笑顔ができれば笑顔が最高なんですけれども、まず、はいって挨拶するんですね。挨拶はすごい大事なんですけれども、日本に住んでいる外国人でしたら、もう、Where are you from? どちらのご出身ですか？または、まあ、ナイトスポットとかで会った場合は、Do you come here often? こちらにはよく来るんですか？とか言ってみるんですね。で、それらの質問の会話が、一段落したら状況に応じて、まあ、旅行者の場合だったら、日本は初めてですか？ Is it your first time in Japan? とか、日本にはどれぐらい住んでいますか？ How long have you been in Japan? とか、日本ではどこに行きましたか？ Where did you go in Japan? などのですね、質問を挟んでもいいと思います。大事なのはですね、答えが返ってきたら、その答えに見合った質問を繰り出すこと。テニスのラリーと一緒ですね、基本的に。 で、もしこの段階で、現段階で、ご自分の自己紹介がですね、英語でスラスラっと言えない方は、一度時間を取ってこう書いてみることをお勧めします。で、それを暗記するぐらいまでですね、音読すると、実践の場で口から言葉がスラスラと出てきやすいです。で、どうしてもこの話がしたいという明確なトピックがある方はですね、言いたいことを一度日本語で書いて、よく出てくる単語だけを英語に直したマイ単語リストを作成して、持っていかれるのもいいんじゃないかと思います。ネイティブのようにですね、綺麗な英語をペラペラと喋ると、本当にみんな憧れると思います。ではですね、ネイティブっぽく話すにはどうしたらいいのでしょうか。それはもうズバリネイティブの真似をするに尽きるんですね。まあ、ネイティブ英語環境でこう音読、音読、音読、音読って言ってるのはそのためなんですね。もうネイティブっぽく話すというのはズバリ発音とイントネーションが全てです。で、海外ドラマとか英語を見ながらシャドーイングをするのも効果的だと思います。まあ、大学受験された方ですとか、まあ、高校受験とかですね、まあ、抽象的な単語をいっぱい覚えた方もいらっしゃると思うんですけれども、でも難しい単語をしてても、こうお昼ご飯食べながら話そうとか、どうしてそんなことになったの？みたいなですね、日常会話の英語がすんなり出てこない人って本当多いと思うんですね。まあ、そのための音読でありシャドーイングなんですね。まあ、海外ドラマや映画を見てリスニングやシャドーイングを学ばれたいと思ってる方は、海外ドラマとかですね、映画を選ぶときは専門用語がいっぱいの医療ですとか法廷、刑事ものは避けるようにされた方がいいと思います。最初からやると本当にハードルが高くてですね、途中で投げてしまう可能性がありますので、一番楽なラブコメディあたりから始めるといいんじゃないかなと思います。まあ、最初から字幕なしはきついと思う方は、とりあえず英語字幕でトライしてみてください。で、まあ、日本語字幕があると本当ついついそれを読んでしまうので、まあ、なるべく字幕はないように。で、字幕つけるんだったら英語字幕をつけて、それをセリフのシャドーイングですとかをして、なるべく、口から英語を出すような練習をされるといいと思います。はい、ではここからリーディングに入っていきたいと思うんですけれども、まあ、要所であるとか英字新聞とかがですね、もうスラスラ読めたら本当いいと思いますよね。で、リーディングをうまくこなすには3つの原則しかないです。3つの原則をちょっとおさらいしていきたいと思うんですけれども、まず原則その1、訳すな、要約せよということです。私がこの発言を聞いたのはですね、私の大学時代の恩師からだったんですけれども、その当時、私はこう左ノートの左側に教科書の本文を書いて、右側にその訳文を書くみたいなですね、ことを中学高校とずっとやっていたので、なんで訳したらダメなのって思ったわけですね。でも私はこう大学時代めちゃめちゃ真面目な学生だったので、要約しようと、まあ、先生が言うんだったら間違いないと思って、こう2年ぐらい、要約中心に英語を学んで、アメリカの大学に旅立ったんですね。で、アメリカの大学に行ってから初めて、ああ、なるほどと。アメリカの大学に行ってから本当に、ああ、先生の言うことは正しかったということを思ったんですね。というのも、アメリカの大学は本当にリーディングの量が多くてですね、普通に、まあ私とかはそんなに多分多くはなかった方だと思うんですけど、週に500ページとか、普通にあるわけなんですね。まあ、来週のこの時間までに1冊2冊読んできなさいっていうのが普通の授業だったので、学部生にもかかわらず。なので、そういう時にですね、一文一文訳してたら全然進まないわけですね。じゃあ訳さずにどう読むのかというと、要約なんですね。要約っていうのは、まあ、一言で言うと、読んだり聞いたりしたことのポイントを把握して短くまとめることなんですね。で、英語の文章が読みづらいっていうのは2つの要素が考えられるわけです。要素その1として、わからない単語がたくさんあるということ。これはですね、もう本当に単語を増やすしかないんですけれども、それについてはちょっとこの、 録音の最後の方で触れるので、ちょっとそれは置いておきます。ただ慣れてくるとですね、単語がちょっとわからなくても推測できるようになるんですね。で、読みづらいと思うその2、2番目の要素として、読んでるうちに何が何だかわからなくなってくるというもの、問題があります。これがですね、訳読の弊害なんですね。一文一文正確に訳そうとする癖がついているから、読み終わった最後の行まで目が達した時に、え、一体な、え、何だったのこの話とかって、なんか全然覚えてないみたいな、最初に読んだことを。なので、要約、つまりこうパラグラフごとにですね、一体何が書いてあるのかなって考えながら、脇道にそれないように要約していくというのが大事になります。比喩とか例とか言い換えとかセリフとかはもうほとんどスキップしていいんですね。英語の難しい場合には本当にこの比喩とかですね、例とか言い換えっていうのはすごい多いんです。その辺はもうスルーして、一体何がどうなったのかっていうのを見失わないようにぜひ要約していただければなと思います。リーディングの原則その2、かかり結び省略は見落とすなと。挿入句に惑わされずにということなんですけれども、大豆がですね、畑の牛肉と言われているならば、私はかかり結びは英文の牛肉と呼んでもいいんじゃないかと思ってます。本当にこれは重要ですね。かかり結びのね、見落としは本当に致命傷になって、もう何が書いてるのかわからないというのは、もうかかり結びが見落としてるのも、割と原因なんじゃないかと思います。これだけは見落とすと、もう致命的なかかり結びっていうのをこれからちょっとおさらいしていきたいと思うんですけれども、一番最初に it that の強調構文ですね。it 点点点 that の文です。点点点の部分にこう強調したい語句を入れて、 that 以下で説明するという文です。 it is sad that she left、 彼女が帰ったとは残念だというやつですね。で、 so that の構文、とても何々なのでというやつですね。 it was so hot that I didn't go outside、暑すぎたので外に出られなかったという、 so that の構文ですね。これももうむちゃくちゃ重要ですね。で、between A and B ということ。A と B の間にですね。Yuki sat down between Ken and Bob。Yuki はケンとボブの間に座った。で、関連になりますけれども、both A and B。A と B の両方ともですね。both my mother and I were sick。私の母も私も病気だ。Either A or B。A か B のどちらか。Either you or I have to go。私かあなたのどちらかが行かなければいけない。Neither A nor B。A ではなく B でもない。Neither Ken nor Bob were selected。Ken も Bob も選ばれなかった。Not only, but 何々だけではなく何々も。She not only came to the party, but also brought her sister. 彼女はパーティーに来ただけではなく、妹も連れてきた。As can. できるだけというんですね。Eat as much as you can. できるだけ食べなさい。で、これは関連ですけれども、as soon as。何々するとすぐに。Tell me as soon as you have finished. 終わり次第教えてください。Not bad の構文も重要です。何々ではなく何々だ。It's not a pen, but a pencil. それはペンではなく鉛筆だ。Not any longer. Not anymore. No longer. もはや何々ない。I could wait for him no longer. I couldn't wait for him any longer. 私はもう彼を待てなかった。とにかくですね、not が来たら bad を探す、that が来たら、ああ、ここから説明が始まるんだな、などと注意して読んでください。もう、この辺の今ご説明した文は、全部、リーディングの方法論に書いてありますけれども、このかかり結びをですね、片方を見つけたら、もう片方は、まるで囲むぐらいにした方がですね、もう、構文の意味が取りやすくなりますので、私はいつもそうしてました。もう見つけたら分かるように印をつけるということですね。 加えてですね、英語は省略の言語です。主語は省略しませんけれども、その他は読み手が英語発展途上の外国人であろうが手加減せずに省略します。なので can とか will などの助詞で文章が終わっているときは、なんか怪しいって思って、こう何が省略されているのか文章を探すのが大事なんですね。主語だけは省略されないですけれども、一つの主語に3つも4つも動詞が続くとですね、だんだん誰が主語かわからなくなるので、主語がすぐない前にない動詞が出てきたら、主語をメモしながらですね、文章を読み進めるとすっきりすると思います。主語がここで、動詞1がここで、動詞2がここみたいな感じで、これはですね、 it などの、代名詞にも同じことが言えますね。形式上の主語を取る it ですね、 it was so hot などの it なんですけれども、時間とか気候とか、または強調構文 it is so 何々 that みたいなやつですね、以外の it はですね、何を指しているのかも明らかにして読んだ方がいいと思います。挿入句もクセモノなんですね。挿入句っていうのは文中に語句とか節が挿入されるもので、カンマとかダッシュが一緒に登場するんですけれども、これに惑わされると本当に厄介な迷宮入りみたいな感じになってしまいますので、例えば He may in a way be a genius、 彼はある意味では天才かもしれない、つまり in a way っていうカンマでくくられた部分が、挿入句なんですけれども、例えば therefore、 それゆえとか however、 for example、 finally、 after all みたいな文がですね、結構挿入されやすいです。とか挿入説の場合は it seems、 I believe、 I hope、 I said、 I think、 I'm afraid、 it is said、 この辺がですね、挿入説として、何の前触れもなく、まあカンマが出てきますけれども、挿入されて文章を難しくするんですね。慣れればですね、まあなんてことないんですけれども、まあ、慣れるまでは結構惑わされます。大体の場合、挿入句の前後にはですね、カンマがあるので、もう飛ばして読んで大丈夫です。あくまでも何が大事で、誰が主語なのかっていうことを見極めながら、要約していただければなと思います。原則3、スラッシュ、カッコ、SV 記号を有効に使うということですね。音読の時にですね、ちょっと触れましたけれども、スラッシュとかカッコとか SV 記号をですね、ぜひ有効に使用してほしいんですね。まあ、スラッシュは私は意味の切れ目であるとか、カッコは長い主語や関係代名詞の時とか、 SV の時はまあ S が主語で V が動詞っていうふうに、使用してます。これらをですね、本当に使用していくと文章がすっきりしますので、ちょっと長い文章を見てちょっと焦ってきた時にはですね、ぜひ使用してみていただければなと思います。どういうふうに、具体的に使用するのかはですね、リーディングの方法論に詳しく書いてありますので、もし覚えていない方は復習してみてください。ここで、単語のことについてお話したいんですけれども、単語ってなかなか増えないんですよね。でもですね、単語を覚えるときは、その単語と一緒に派生語も覚えるとですね、一つ単語を覚えるごとに3つ4つとですね、自動的に単語が増えていくという奇跡的な方法があるんですね。派生語っていうのは、その単語の名詞、動詞、形容詞、副詞などのことなんですけれども、なんで派生語も一緒に覚えた方がいいかというと、まあ、覚えやすいんですね。例えばこうアクシデントという英単語を習うときに、アクシデンシャル、偶然の形容詞ですね、アクシデンシャル、偶然に、副詞を一緒に覚えるのはですね、語感、アクシデントまでが語感、言葉の幹なんですけども、が同じなので、新しく別の単語を覚えるときと比べればですね、覚えやすいですよね。つまり元のアクシデント、違うのは語尾だけですよね、アオとかアリだけですので、少しの労力で簡単に単語数を増やすことができるんですね。で、派生語も一緒に覚える習慣をつけていくと、語彙を分析する力が自然についてくるんですね。例えば、AO とか YES、AL とか IOUS で終わる単語が形容詞だということをですね、何度も目にする中で 設備時によってですね、尾っぽに何がついてるかによって品種を見分けることができるようになります。品種を見分けることができるようになるとですね、長文を読んでいくのが楽ちんになるんですね。もう一つの方法としてはですね、同じテーマの単語を一時に覚えるという方法があります。これがなんでそんなに効果的かというとですね、基本的に人間の脳は今までの人生で見たこと、聞いたこと、読んだこと、話したことのすべてを覚えているんですけれども、それがですね、思い出せるかどうかはまた別問題なんですね。意識、顕在意識と無意識、潜在意識という言葉をお聞きになったことがありますでしょうか。潜在意識とは19世紀精神分析学者フロイトが言う無意識のことなんですけれども、まあ、自分の気づいている顕在意識と無意識の割合は1対9と言われています。まあ、つまりですね、無意識の部分がほとんどを占めてるってことなんですね。そしてこの9割を占める無意識の中に昔経験したこととか今までの人生で見たこと聞いたこと読んだこと話したことすべてが入っているんですね。街を歩いていて昔学生時代にですねよく聞いた歌が流れてくると今まで忘れていたその時代のことが一気に頭の中で再現されたという経験がおそらく誰にでもあるんじゃないかと思います。もう記憶してるしてないっていうのはですね、記憶にラベルがついてるかどうかだけの問題なんですね。1週間前のお昼ご飯は覚えていなくても、例えば今年のお正月何を食べたのか、または自分の誕生日に何を食べたのかと覚えていらっしゃる方は結構多いんじゃないかと思います。それはですね、お正月とか誕生日っていうラベルがついてるからなんですね。なので、関連性のある単語を一緒に学ぶようにするとですね、一つのラベルを単語群に貼ることができて、一つその分野の単語を思い出すと、次々に芋づる式に単語が思い出されてくるんですね。例えば、初心者の方でしたら、今日は色とか、明日は料理で使う動詞、明後日は語学の種類などというふうにですね、覚えていくとラベルがつきますので、単語が思い出される確率が高まります。で、もうこれをお聞きの方はですね、おそらくもう経験されてると思うんですけれども、毎日毎日わからない単語を引いてもですね、数日後に同じ、あ、これ見たけどな、でもなんだっけっていう、体験をされてると思うんですけれども、まあ、人間はですね、勉強した内容の7、8割を勉強してから48時間以内に忘れるという統計が出てるんですね。7、8割とか聞くともうなんかちょっと希望、夢も希望もっていう感じですけれども、ところがですね、この話には続きがあって、自分の勉強したことを同じ48時間以内に他の人に教えるようにするとですね、 80% 以上も覚えていられる確率が高まるんですね。別に教える必要はなくてですね、つまり自分の学んだことを整理して人に伝えるようにすればいいんですね。私もいいセミナーとかですね、まあ、ものすごいいい本に出会ったりすると、まあ、自分が入っているメーリングリストであるとか、ブログとかに書いたりするんですけれども、そうするとですね、まあ、文章に落とすと、ちゃんとこう人に一応理解してもらわないといけないという気持ちがあるのでですね、かなり真面目に要約したりですとか、ポイントを絞ったりするんですね。つまりこう自主的に復習をするような状態になります。そうするとですね、なかなか忘れないんですね、これが。だから自分のためだけに勉強するんじゃなくて、他の人に伝えようとして、要約して復習すると、本当に定着率が高まるんですね。で、文章で残りますので、時々読み返したら復習にまたさらになるという点で、本当にいいんじゃないかと思います。で、私の大学時代のですね、語学の授業では、単語帳当番とですね、レジュメ当番、要約当番が決められてたんですね。単語帳当番っていうのはですね、まあ、読んで字のごとく、もうその授業で進む単元で出てくる単語を全部拾って意味を調べてリストにしてですね、クラスに配らないといけなかったんですね。で、レジュメ当番というのは、その時間に進む範囲の要約をしてレジュメを作って、クラスで配って発表してたんですけれども、まあ、当時は、もうレジュメ当番とかでめちゃくちゃドキドキしてたんですけれども、今考えると、そういうふうにすることで右から左にですね、こう、いろんなものが 単語とか構文が逃げていくのを防いでたんじゃないかなって本当に思います。教える人がもしいなければ、まあ、ブログを始めるですとか、まあ、ブログは楽天ブログとか FC2 ブログだったら簡単にできますし、でブログにですね、今日学んだ英語を日記風でいいので書いてシェアするということもできると思います。またはですね、すでにお話しした方法でテンパルを作ったりランゲージエクスチェンジをして学んだ内容を48時間以内に彼らに書くなり話すなりすればですね、かなり定着が良くなります。自分がアウトプットする、そして相手がそれに対してコメントすると刺激が2倍になりますので、さらに単語や構文の定着率が上がると思います。ネイティブ英語環境大原則3、スピーキング編、リーディング編はこれで終了です。お聞きいただいてありがとうございました。